ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニSikkha Padam Samadhiyami
Panati Pata Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Adinna Adana Veramani Sikkha Padam Samadhiyami
Adinna Adana
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
じゃあ般若心経を一緒に見ます。 カハンニャハラミタシンギョサツンギョジハンニャハラミタジケンゴンカイクンドイサイクヤクリシシキフイクク即是空空即是色受想行色無如是舎利子是諸法空想諸不滅無限に微絶身に色諸光未即法無限界内し意識界無無明薬無無老死人苦寿滅道無知悪無徳無所得公煩大沙三本大高知ニャハラミタゼ大人衆大名衆ゼ無上衆ゼ無道衆の上位細工真実不幸説般若波羅蜜多即説衆圧仰天仰願う。 はこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、おおおおちょっとどうぞそちらに移ってください。池田さんどうする？奥へ行く、うん、どうぞそこ空いちゃってるのでどうぞそこへ移動してください。じゃあ台所の方に行って、ね、はい、よろしいかな。はい、はい、ですね、いくつかあって、そこ、それをね検討してからちょっといきますね。一つね、これちょっとポッドキャストにしてあんま関係ないけど、今このね、今までお経をこの A4 のので何枚も何枚もあって、ちょっといつもそれ問題だったんだけど、この間目黒不動産へね、行って、そこの副住職さんがちょっとお経を自分のところで使うね、お経をいろいろ工夫してる 人なんですよ。で、まあ、こういうふうになんか完成したみたいなん でその技術っていうかね、もうプラットフォームがあるんだと思いますけども、それに一方案の経を入れたらなんとか入って、それでちょっと作ってもらって、でそしたらきれいにね、パーリ語とハイネ神経が両方とも入るので、そしたらこれ非常に携帯に便利だし、これみんな一人一人の自分持ってればいいしね、だったらいいかなと思って今と思ったら、またこちらの方でも、工夫があったので、どちらにしろもう今までの今日のやり方をやめて、こういう非常にコンパクトな作りにしますので、これ実際作るのは、もうすぐできると思いますから、ね、今本当A3 なんだけど、 A3 はちょっとうちのプリンターじゃ無理なんだけど、セブンイレブンの、ね、マルチコピーだと両面印刷もできるし、両面コピーもできるのでね、できる。まあ多分来週末までには準備できると思いますのでね。そしたらこれでやりましょう。ね、はい。それとね、あとこの漢字のポッドキャストなんだけど、まあいろいろね、音質だとか雑音だとか、いろいろご不満な点もあったと思うんですけども、まあ、一つの理由はね、この IC レコーダーそのものはちょっと古いというか、2009年だったので、 でちょっと新しいものにこの間買い替えて、まあ、ちょっとある方からぜひ買い替えてくださいって言うと伏せいただいてたんだけど、なかなか踏ん切りがつかなくてね、ついにようやくその方の恩義に報いることができて、でそれで今ね、いろいろ試してみて、で結局この間技術者みたいな人からサジェッションされたのが、いわゆるのリニア録音っていうんですかね、要するに圧縮を一切しないでそのまま撮って、だからそれはもうしようと思ったら CD の音源にも使えるね。 CD っていうのは一切圧縮してないので、だけどその代わりもちろんファイルの量が半端なく、2時間やって多分1ギガぐらい、1ギガバイツぐらいいっちゃってね、とてもじゃないけどダウンロードには不向きなので、まあ CD というのは大体そのぐらい入ってますよね、700メガバイツぐらいね。まあそれは音質を良くするためなんですけども、ただ実際問題としてそれじゃあまりにも大きすぎるので、普通は圧縮技術を使って圧縮するわけですよね。でその圧縮の度合いによってそれぞれの音質が決まってくるわけで、でまあ一応これ圧縮非圧縮で録音した後いくつか試しながらね、多分64か 128kbps ですかぐらいにしようかなと思ってます。今までがね32だったんですよ。32で2時間しゃべって30メガバイツ弱でしたよね。なので多分少なくとその倍にはなっちゃうかな、50から60メガバイツですね、もし64でやるとしたらね。まあ まあ、そのぐらいなんとかみんなのネット環境でいけるでしょうね。倍になっても大丈夫だよね、大丈夫だよね、うん。まあこれがね本当にどっかアジアの山奥だったら60メガバイツなんてとてもじゃないけどやり取りできないんだけど、まあ日本で皆さん結構いいネット環境にいると思いますのでね、まあ、少なくとも倍にはなると思いますの で倍にして音が綺麗だったらそれで御の字なんだけどね。でちょっとねこの間先週の音が少ない小さいというので今見たらマイクの音量がちょっとやっぱり小さかったですね。なので今週ちょっとマイクの音量を上げてます。なのでかなり音量に関してはリカバーできてんじゃないかなと思いますね。ただ私はあんまりポッドキャストは聞かないので聞くのは皆さんなので、いや私が聞いたらちょっと怖いか自分の話聞いてて、ああいいこと言ってるなんて言ったらちょっと怖いけど、ちょっと実際聞いてみて、いろいろ言ってください、ね、音質の点とかね、ダウンロードのしやすさとかね、それで決めていきますのでね。ただね、ポッドキャストラジオっていうのが64なんですよ。だからこれ音楽じゃないから、音楽だったらもちろんもっともっと音質良くなきゃいけない、これ単、まあ、話だから、話だけだったら64でいいんじゃないかなと思うんですけどね。この間のちなみに128でしたけどね。はい。でノイズカットとかいろいろ入ってるので雑音はかなり、外の音は聞こえた？中島さん、外の鳥とか、鳥の声とかあんまり聞こえてなかった？あ、本当に、うん、以前はトンビの音とか入ってたでしょ？それも入ってなかった？
入ってなかったですね、
そういう、うんうん、そっか。これズームのマイクでインタビュー声を拾うマイク設定にしてあるんでね。はい、そういうこともちょっとあれしてください。外の音がどのくらい入ってるかとかね。はい、そんなんでね、ポッドキャストの音質はかなり良くなるはずですのでね。はい、そうですね。それとね、告知がいくつか入って、しばらく土日の座禅会があと2回続きますよね。でその後、7月の海の日のね、セッションがあって、海の日のセッションは、17日の金曜日から21日の火曜日までですね。はい。で、その時に、やりますね。まだ男女とも、でもね、もう結構男女ともガンガン今予約入っちゃってますので、ちょっと 興味のある人はなるべく早めに連絡取ってくださいね。で女性もまあ7人いけるか、まあギリギリね、うん、でそれであ
のリスクを説明してから、
いやそれでそのリスクをね、はい、今度の土曜日に取りますので、今度の土曜日のヨガクラスの後に、環境整備を、ね、しますので、ね、はい。まあただちょっと女性の申し込みが本当最近多くなったのでね、ちょっと4だと少ないし、あとまあ一番外に泊まりながらほぼ完璧に参加できるのは長谷のユースホステルですね。長谷のユースホステルに泊まっていただくと朝から参加できます。特に朝朝食前にね私インストラクションを入れるので、昼間だけ来られるとちょっとインストラクションなしになっちゃうので、そうすると精神の参加する意味がほんのちょっとだけちょっと減っちゃうのでね、できたら朝から晩までずっと参加していただきたくて、それには長谷の輸送ステルだったら完璧にできますので、ね、あそこは20分だよね、歩いてね、20分だね、20分歩いて、朝晩怖いことないよね、大丈夫よね、
はい、
安全面もね、
そうですね、夜は電車だし、
うん、あそうか、夜は電車パッと行っちゃうか、長谷まで行っちゃうわけだしね、あそうか、朝も大丈夫でしょう、ね、うん、どうせみんなで行くから、ね、集団登校するからね、はい、集団登下校するので大抵誰か他へ泊まるので、そしたら長谷のユースっていう手もありますね。であとよくみんなやるのは藤沢のビジネスホテル泊まって、タクシーでパッて来ちゃうっていうのがあるけど、まあそれだとお金かかるのでね、できたら長谷のユースで、で鎌倉もねゲストハウスは結構増えてるんですよ。なんだけど長谷のユースは本当に昔ながらユースですよね。結構お祭りのノリのねゲストハウスとかがあって、それだとちょっと精神にあんまりふさあれかなと思うのでね、はい、それが海の日の精神ですね。でそれからその後御嶽のね精神を予定通りにやりますので、今年8月の11日から16日まで、16が日曜日なので、いつもは15までなんだけど今年は16までやりますので、その間1日遅くスタートしてね、16、11日からですね、はい。で、それとあとね、中国地方の方、中国地方の方、広島、岡山、山口、あるいは松山でもいいんだけど、四国のね、私が来週の木曜日に、7月の2日にアップデートする仏教体感しようの in 広島をに行きますので、聴覚寺ね、超えるすごいんですよ、悟りを超えるお寺っていうね、浄土真宗だったかな、だと思いますけど、お寺でやります。いつもの私と一緒さんとね2人でやりますので、でこの間の金沢でちょっと論争が勃発の最初の始めだったんで、まあ、今回は金沢でちょっといろいろ物議を醸したのの決着をつけますので、ぜひぜひ、中国地方結構ね九州の人も来るんですけどね、九州の人にとって広島は結構近いと思うので、博多ぐらいだったらね1時間ぐらいで行けちゃうと思うから、もうちょっとかね、博多ぐらいの人もぜひぜひ広島までおいでください、ね、関西の人でも結構ですしね、2日の木曜日ですね、まだまだ全然間に合いますので、あと数人ぐらいは大丈夫って言われてますのでね、まあ、広島も結構暑いところなんでね、はい、それがいいでしょう。それからあとね目黒不動産ね、不動産っていうのは私のねお不動産っていう意味で言って、それと不動尊とね目黒不動尊、この間ね目黒でマンション買うわけじゃないのにって言われてるんだけど、目黒お不動産ですね、目黒のお不動産で、 決まって、ちょっとメモしてくださいね。あの7月はね25日の土曜日、で午後の2時から、これはあの東レゴス先生の単独のヨガです。私は行くけども私は何もしないので、東さんの土曜日の午後いつもね一般でやってますけども、それを、その日は目黒不動でやるっていうことですね。それとあともうこの間からすでに2回やってるね、4月6月にやってる、瞑想とヨガの会は、結構皆さん来てくださってるけど、あの8月の30日、ね、最終日曜日でやりますので、それは午後の12時半ぐらいに集まってもらって6時ぐらいまでですね。それはもう瞑想も法話も瞑想もヨーガもアーサナもプラナヤマも、それからおまけにごま供養までやるっていう、これだけ盛りだくさんのあれもないと思いますけどね。目黒不動でやりますので、8月30日ですね。でそんな風にして今月はヨガだけ、今月は瞑想ヨガで、次はまたヨガだけ、次はまた瞑想ヨガという風に流れていきますので、まあ、あとは目黒不動さん の行事があるかないか次第なんだけど、ちょっと今副住職さんと話し合っていて、もう結構ね本当に一月に一回だけしか空いてないっていう感じじゃないので、まあ、なんとかそんな感じで入れられると思いますので、毎月一回はね、土曜か日曜にヨガと、あるいは瞑想&ヨガの会が目黒不動でこれからコンスタントにできますので、ね、特に東京の人はぜひぜひおいでくださいね。まあ、千葉とか埼玉の人もね、目黒だったりとか圧倒的に近いですからね、ですね。はい、そんなもんかな。あ、それとそうか、鶴と花だ。鶴と花、ね、鶴と花っていう非常に不思議な雑誌があって、オリーブとかクーネルとかいう雑誌の編集者だった岡戸絹江さんっていうね、非常に素晴らしい編集者 が立ち上げて、それを松屋さんというのかな、松家さんか松屋さんか、考える人っていうね、考える人かっていう新潮社が出ている、年に4回ぐらいかなの雑誌ありますよね。結構分厚くて結構内容が濃い、ね、あれの編集長だった人の2人が組んで鶴と花っていう、人生の先輩に聞くっていうね、本当に、よく知られた人半分、全く知られてない普通の市民の人が半分っていう、非常にいろいろその人の人生のをいろいろ聞いていくっていうね、非常に不思議な雑誌ですね。まあ、有名人がリリー・フランキーさんとか藤原麻里さんとかね、伊藤玲さんとか、まあ、そういう、あと菅敦子さんで、イタリア文学者のね、まあ、そういう有名人も出てくるんだけど、全く有名人じゃない人も出てきて、でその人の人生について語ってもらうっていうのは非常に不思議な雑誌で、まあでも読んでて結構面白いです。まあこういう雑誌なかったんでね、でその中に、どういうわけか私も出てくるんですよ。こういうおばさまたちの後にいきなり私が出てくるっていうね。これね、長野陽一さんというフォトグラファーの人が撮ってくれて、6ページにわたってね紹介されています。こんな感じですね。はい、不思議でしょ。本当だとここにファッションモデルの人がいるはずなのに、このどういうわけか私がいるっていうね、不思議な感じで、はい、ぜひぜひ、ね、先週の金曜日に出たばっかりで、今だったらだいたい雑誌の暮らしのコーナーとか、なんかそういうライフスタイルのコーナーあたりにあります。この間見たらクロワッサンの隣とかにもあった、
今多分平積みになってるはずですから。ただねこれはあの大きい本屋にしかないのでちょっと小さめの本屋と苦しいので、あの紀ノ国屋とか三省堂さんとかね、そういうあたりで探してみてくださいね。かもちろんアマゾンかね。ただアマゾンも今品切れになっていて、あの数週間待たなきゃいけないので、また大きめの本屋だったら多分まだ置いてると思いますのでね。もうこれ本当写真が素晴らしいし、あの特にね、あの年配の女性たちですねに、あのこれ丸ごとあのお渡ししても非常にいいんじゃないかなと思います。まあ多分あの少子高齢化ではないけども、あの少子高齢化に合わせて、まあ、多分雑誌の目的っていうのがね、単にファッションだとかね、なんかどうやったら女性にモテる男性にモテるっていうような話から全然違う目的になって、その目的に合わせて新しい雑誌ですね、でその中にはこの、まあ、一方案も入るっていうかね、皆さんのいろんな関心の中に入れてもらえるんじゃないかなっていう気がしてますね。はい、そんなもんですね。それで、今日ね、今日はあの籠あの鎌倉はあのもう今紫陽花シーズンが終わりつつあるんだけど、まあ、とんでもない人混みなんですよ。名越さん、
はい、
はい、よかった、今から話すから、うん、今までは告知だから、はい、で、あ、別に鎌倉が忙しいのは関係なかった。なんでそんなこと言ったんだろう。はい、はい、それでね、先週あの羽根信行のね、あのについて、お話をしましたね。でそれで、あ、これ何、誰か大きくしたのか、そこそこそこ、はい、でそれでね、羽根信行の、式風異空、空風異式、式即税空、空即税式、について、あの お話しして、でその後ね、その後あの先週の木曜、今週のこの間の木曜日に朝日カルチャーで、それについてお話をしました。でその時に、なんていうかな、かなり突っ込んだことをお話ししたので、でただあの朝日カルチャーというのは、まあ、一応お金払ってお金授業料をね払って参加していただいているので、ちょっとそれをポッドキャストに流すわけにはいかないので、で特になんていうかな、朝日カルチャーは一応、まあ、一方案の人はね、はっきり言って、まあ、大体毎回来ている人、まあ、毎回来れなくても一応ポッドキャストで聞いて、まあ、一方案で何、一方案が前提としていること、そしてそれについて毎週毎週ずっと話してきて、それがだんだんと論点があの展開していってるんだけども、それをまあ一応追ってくれているっていう前提でお話ししています。なので先週こういう話をしたので今週はこういう流れで話しますっていうねことに なるんだけど、朝カルはそうではなくて、 あそこは一応世間一般に向けてあの普段話していることを、一応まあ一応ある程度は分かってくれていても、それほど分かってくれているわけでも、共有の知識を持ってくれているわけでもない、日本の世間というものに向かって、 今私らがやってることを客観的に、説明していくっていう立場でやってますのでね。なのでアセカルの話とここの話はちょっとかなり微妙にずれるんだけども、だからまあこっちここ一方案の話の方がはるかに詳しくはなるけれども、先週までの話を聞いてないとちょっと分かりにくいかなと思います、ね。まあ、要するに連続ドラマだから毎週連続で見といてもらわないとちょっと今週どういう展開になったのかよく分かんないっていうね。だけど朝からみたいなところだとあれは、まあ、映画みたいなもんだから前提なしにその映画だけ見てもらったら理解してもらえるっていうね、そういうものかですね。はい。でそれで皆さんね今般若心経持ってると思いますので般若心経のそこを見ながらですね話を聞いていただきたいんですけれども、この間からね、色風異空、空風異色、色即是空、空即是色、十相行識、薬部尿性者離死。で、この色風異空、空風異色、色即是空、空即是色、このあたりをこの間からずっとお話ししていますね。でそれで、これがまあマインドフルネス、とかいうものと全部つながってくるんだけども、まあ、これだけ見たってマインドフルネスとどこがつながるのかよくわかんないと思いますので、まあとにかくねそこをねなんとか伝えられたらいいかなと思います。中島さん、この間朝から来ててかなり分かった？
はい、
分かった？
はい。すごい、後で言いますけど、壁が取れるっていうのはすごくよく分かりました。
コンディションとアンコンディションとの間のね。それと自分の瞑想体験とかつながる？
取れつつあるんだなっていう。
うん。取れつつ。持っているっていう感じね。はいはい。この私の青空としての私ですね。まあ一応一方案一応青空っていうのがセールスポイントっていうか一方案ブランドの名前なんだけどもね。ただそうすると青空っていうと当然雲っていうのがあって白い雲と、まあ、中には黒い雲があるけど、で結局その青空と雲との関係がどうなってるのよっていうね、そのあたりなんですよ。でここもねちょっと私自身が詰め方が甘かったかなっていう部分があるのね。でこれは摂氏の時摂氏の間でも言いましたけれどもちょっとねまあ一応みんな青空っていうのを漠然として理解してもらって、まあ、自分の本質が青空なんだ、っていうぐらいまで理解してもらったら、まあそれはそれでよかったんだけど。まあ、こういう理解っていうのはやっぱり順番なのでいきなり本質的なことを言っちゃうと分かりづらいけれども、まあ一応 100% 正しくはなくても一応なんていうかなそういう発想を持つ、ために、多少不正確でもその概念をまず持ってもらうっていう。ことですね。なのでちょっと青空と雲の例えはちょっとねはっきり言ってまだ正確ではなくてなかったっていうかな。でこれからもうちょっと正確に青空と雲との関係を、描写できたらいいかなと思ってます。でそしてまあすでに先週ね 精神の中で、色風異空空風異色色即是空空即是色っていうね、あのこの、羽根神経の文、言葉を手がかりに、そこを考えてみましたね。はい、それで、でこれね、あの結局どういうことなのかを今日はあの全部お話しできたらいいかなと思います。はい、ね、私は一本ではね、めったにあのホワイトボードは使わないんだけど、今日はねちょっとだけ使いますね。まあ、さっきね、ちょこっとだけ、コンピューターの画面で見せお見せしたけども、いやいいですよ。松山さん、そこにまだあれ残ってた、あのこれの書くものないか、そのドアの後ろになかった、中内さん、そこでドアの後ろないないか、はい、あ、いいです、いいです。あったあったあったあった、そうそう、それそれそれ、ごめんなさい、はい、すいません、はい、すいません、そうだね、はい、ごめんなさい。はい、あのね、まあ阿弥陀仏を細かくね、あの教えてる先生っていらっしゃるんだけど、ここでは いきなり結論しか教えないっていうね、とんでもないことをやって、でこの間にどれほどたくさんのいろんなのがあるかっていう、なんだか、それを全部すっ飛ばしていきなり結論ね、結論ではどうなってるかというと、この世界というのは一体何でできているかっていう、そういう話ね、この世界っていうのは、ね、でそれプラス、そこにも書いたけども、そうか、他にホワイトボード書いてると私黙ることになるから、あんまりあれなってあのね、もう今日は問題はね、今アップデートっていうことを言っていて、でまあ仏教何、あ、いや、大丈夫、大丈夫、座ってて、座ってて、大丈夫だよ、大丈夫よ。うん、アップデートっていうのは、まあ、iPhone でも何でもそうだけども、まあ、少しずつアップデートしていくわけね。で、細かいアップデートと、それから大きなアップデートがあって、で、細かいと、5.10 が 5.11 になって、5.12 になって、ちょっとやると 5.2 になって、iOS、 それがガラリとかなり大幅に変わると iOS5 何々が iOS6 になるわけですよね。まあそういうもんじゃないですかね。で私らが今やってるのは、まあ、3.0 っていうことなんだけども、まあ、1.0 から 2.0 からそして 3.0 へアップデートするね、そして、まあ、このアップデートする仏教とかね、あ、そうか、アップデートする仏教もね、おかげさまでね、この間源頭者さんから連絡が来て、三釣りですね、初版重版で3番目、ね、が決まって、結構もう1年半ぐらい経ってるから、ロングセーラーですね。爆発的なベストセラーにはならないんだけども、息長くあの宗教書っていうのは大体そんなもんですからね。他の本は3ヶ月で消えていくけども、宗教書は延々と残ってくれるとありがたいんですけども、 はい、でそれでこのアップデートの仏教の中でもうアップデートって言ったんだけども、それ一応2回のアップデートについて語っているわけなんですよ、ね、だけど本はやっぱり限界があって、その2回分を同等には話していなくて、どうしてもこの2番目の方のねアップデートね、 2.0 から 3.0 へのアップデートを、私と一緒さんで全力を尽くして話している、ね、なのでどうしても 1.0 から 2.0 のアップデートはあんまり話せていないんですよ。だけど 2.0 から 3.0 のアップデートっていうのは一応 1.0 から 2.0 のアップデートを前提としているっていうのはそれは当たり前ですよね。それなしには2から3へね。でそうなんだけど、ありがたいことに 1.0 から 2.0 へのアップデートについて、非常に明快に語ってくれる人が、何人も現れて、でそれで今だいたい 1.0 から 2.0 へのアップデートが一部の人じゃなくてね、本当に多くの人にとって、ああそういうふうに日本仏教というのは非常に特殊な状況だったのね。でそれで、お釈迦様から直接っていうような、そういう、まあ、もうちょっとグローバルスタンダード的な 2.0 にアップデートしなきゃいけないんだよねっていうぐらい の、 知識とか何かは、まあ、それで結構広まったと思いますね。でその上 で、でだからそうだと 1.0 か 2.0 までのアップデートが一応非常になんていうかな、マイナーなオタク的な狭い世界から、もうちょっと広い世界へ、知られた、ね、だとそれは私らにとって非常にありがたくて、なぜかといえば私らがまさに 2.0 から次の段階へがここの話のメインなので、だから例えばこの本の中で一生懸命話していることの前提がまだ全然共有されてなくて、そのためにポカーンとされることが今までもあったんだけど、今はねようやくそこが少なくとも 1.0 から 2.0 へのアップデートが分かってきていただいたかなと思います、ね、でなんだけど問題はもちろん私は 2.0 やってるわけじゃなくて 3.0 やっていて、でこのここの大きな違いが当然あるわけね。でそれをもうちょっと基本に戻って考えたいと思いますね。でそれで、この世界っていうのは一体何でできているのってね、そういう問いかけが当然ありますよね。でそうするとそれに対する答えっていうのはもう決まっていて、ルーパっていうものとチッタっていうものと、チェターシカね、チッタとチェターシカ、そしてがあるわけ。そしてまあここに。ニッバーナってものがあるわけね。ニッバーナってものがあるわけですか。で一応この4つが見える、ね、まあ、中島さんさん見てるから大丈夫。でこれが一応ね模範的な答えなんですよ。これについては文句言う人はいないわけね。解説するとルーパーというのはこれ物質的なものね。でチッタ、心が、それが心で、チェタシカっていうのは一応心女っていうね、心に、心に心女っていうこれね、まあ、要するに属性ですよね。で心にはまあいろんな怒りだとかなんかねいろいろあるけれども、そういう、ものがある、まあ、これを一応分けるのが基本なんだけども、別に分けなくたっていいじゃないですかね。分けなくたって、だからまあこれを全部ひっくるめちゃって、これナーマってしちゃうわけね。ナーマですか。そういう関係になってますよ。いいですね。で、問題は、ここにニッバーナっていうわけのわかんないものが あるわけね、ニバーナっていう、ね、いいですか。ってことはこれを解説するとどうなるかっていうと、要するにチッタとジェタシカをまとめるとナーマになるわけね。これ要するにルーパとナーマとニバーナっていうこの3つがあるよねっていうことね。ルーパって何でした？物質的なもの。ナーマって何？精神的なもの、ね。それからニバーナっていうものがある。この世界は何でできてるの？ね、これが一応ちょっと我々の出発点です。出発点。ね、ただこの今めちゃくちゃすっ飛ばしちゃってるっていうのはもちろん当たり前で、ゼタシカがねこれ何十ってあるわけね。でクサラとアクサラ、いいものと悪いものがあって、でその一つ一つについて解説していくっていうのはビダマを教えてる先生たちが一生懸命やってくださってること でルーパにもいろんなルーパ28か、ね、あって、で、まあ、それについても細かく見ていく、ね、だから今全部すっ飛ばしてあの最終結論だけね、この世界というのはルーパとナーマとそしてニッバーナというものによってできている、ね、でそれ と,、この石鹸と 2.0 と 3.0 といくとどうそことどうつながるのかっていうと、まず世間の世界観というのは何かっていうと、まあ、今言ったのは仏教の世界観ね。で 世間の世界観っていうのは何かというと、世間にとってはニッバーナって存在するしないよね。そんなものそんなわけのわかんないものっていうのは存在しないんですよ、ね、だから、世間っていうのは世間のにとってこの世界は何でできてるのって言ったらルーパとナーマでできている。あえて仏教用語を使うとね。でそれはもちろんあの精神的なものと物質的なものの2つによってできている。これはこの部屋にいる人全員、そして明日月曜日だから皆さん職場戻るじゃないですかね。であの職場戻って隣の席の人もみんな賛成するでしょ、ね、赤坂クリニックの人も全員賛成ですよね。いいね、いいね、ここまではね。赤坂クリニックニッバーナ認めるのそれは、ね、まあ、それやめときましょう。やめときましょうね。まあ、とにかくあのこの要するに精神的なものとに物質的なものと精神的なものによってできているっていうのは、これはあの世間の人だろうが、どんな人でも認めるわけなんですよ、ね、だからもう哲学者だろうか科学者だろうか、まあ、あのでもまあでも究極には精神的なものと物質的なものって言ったって、でもそれをあえて言えばどっちがあるのって言ったら物質的なものしかないっていう人もいるでしょうしね。あのあそっか、そうとなるか。だから世間で徹底的にあのもうなんていうかな、もう唯物主義の人にとってはもっと言えばもうルーパしかないってね、物質的なものしかないっていうでしょうね。でじゃあ精神って何、これはもうそれは脳っていう物質が生み出したものっていうね、ことになるけど、まあ、ただあの大きく分ければ精神っていうのはやっぱりもうつかめないじゃないですかね。肉体っていうのはこうやってつかめるけども、ね、肉体でもこのコンピューターでも畳でもこうやってつかめるけども、形あるけども、まあ、精神っていうのはあなたの心出してくれって言われ困れますよね。感情って言ったってね、感情を体で表現することはできるけども、体で表現したことと感情とはまた別のもので、ね、だから当然ルーパとナーマでできてるっていうのは、まあ大雑把に言えばまあまあじゃないですか、ね、だけども世間っていうのはニッバーナは認めないわけですよ、ね、でそれで世間と仏教の大きな違いは何かって言ったらば、もちろんニッバーナをニッバーナっていうものがあるよねっていうことを言ったわけね。言ったわけね。だからニッバーナっていうものがあるよって誰が言ったの、言われたのかって言ったら、もうお釈迦様。お釈迦様だったり、まあそれはもちろんあのインド あのスピリチュアルの伝統の中では常にニッバーナに似たようなものが常にあったわけですよね。だからこの世界というのは単なる 物質をあの精神にできているわけじゃなくて、もう一つニッバーナっていう大きな要素があるよねっていうわけね、ですか。で、だからあの世間 と、仏教の大きな違いっていうのはニッバーナを認めるか認めないかっていうことで、はい。でこれも結構大きな違いじゃないですかね。でそれに基づいて生き方っていうのがあるでしょ、ね、で一応じゃあニッバーナがないそういう世界観の生き方の人はどうなるかな、どうでしょうかね。そしたらまあ簡単ですよね。もうルーパとナーマしかない世界、物質的なものと精神的なものしかない世界で、生きようと思ったらどうなるかというと、まあ幸せをこの世界の中で求めるっていう生き方しかないですよね。幸せはどうやって求められるの、まあお金じゃないのってねまあお金があればまあなんとかなんじゃないのってね、お金がないとやっぱ苦労するし、ね、だからまあお金かっていうのもあるし、あとやっぱり社会的地位っていうのもね、社会的地位とお金っていうのは必ず、まあ、イコールっぽいけどもイコールでもないし、だから社会的地位っていうのはやっぱりあるよねっていうのもあるし、やっぱり異性にモテたいっていうのもあるし、有名になりたいとかね、あるいは美味しいもの食べただけで幸せになるとかねまあ、あるいはいい音楽聴いただけで幸せになるとか、だからまあ要するにこの中でなんとか幸せを求めようっていう、そういう生き方ですよね。でまあそうは言ってもあのガーンって下がることもあるけども、まあガーンと上げようよねっていうこともあるしね。だけど中にはこうやって下がりっぱなしの人もいるから、下がりっぱなしの人もいたらね、なんとかそれを上げようっていうね、いうことですね。でじゃあこの上げるためにどうしたらいいのっていうので、まあ、一番簡単なのはちょっとまあお酒でも飲もうかとかね、ちょっといいおいしいもの食べに行こうかとかね、ちょっと旅行しようかとかね、あるいはあのちょっとね恋人でも作ろうかとか、ね、いろいろあるわけですよ、ね、だからまあまあこれは普通の世間の人が普通にやってることを全てですね、ですか。でそれに対して、まあ、仏教っていうものに関わった人はあんまりもうこの世界で何とかしようっていう気はあんまり起こらなくなる。なぜって言ったら、どうもニッバーナっていうなんか切り札がどうもあるからっていうね。つまりこの世界の中でお金だとか社会的地位だとか異性にモテるとか美味しいものだとか、そういうものに幸せを求めるのではない生き方があるんじゃないの。でそれをあの保証してくれてるのがニッバーナっていうねものですよね。ニッバーナっていうね。で、中には、こういう考え方に非常に共感する人もいるわけですよ。で普通はもうこんなにニッバーナは関係ないわけね、生き方としては。なぜ だってこの世界の中十分なんか非常に刺激的だし、ね、なんかお金も一生懸命頑張ればなんとか儲かるし、で儲かったらいろいろとねあのモテるようになるし、おいしいもの、ね、好きなだけ食べられるし、いいものも着れるし、いい部屋に住めるし、ね、あのいいホテル行って泊まっていい、ね、海外旅行もできるし、結構もうすぐそばに幸せが入るから、あんまりニッバーナ関係ないわけですよね、普段そういう生活してる人たちにとっては。でまあ時々落ち込むけども、まあなんとかすればまた上がってくるからっていうね、まあだって落ち込むことぐらいでくよくしてないで、まあどうせ上がるからまあ頑張りましょうってぐらいでいけちゃうわけですよ。でそうするとどこにも別にニッバーナなんて必要ないじゃないですか。でどこにも宗教なんて必要ないわけね、ないじゃないですか。だからまあほとんどの人にとって宗教ってあんま関係ないんですよね。 で、そうなんだけど、中にはものすごく鋭いっていうか、あるいはひねくれてるっていうか人がいて、どうもどこをどう考えたってこの世界の中で幸せを求めるっていうのは原理的に無理なんじゃないのっていうことに気づいちゃう人が出てくるわけね。なんでだってこの私はまだ二十歳で、ね、若いけども、でもそんないつまでも若く食いられないし、やがては年取って、で自分の母親見てもあるいは祖父を見てもみんな年取って病気になって、明日も知れない命で、で私はまだ二十歳だけども、それは今二十歳なだけで50年後になったらもう70だしでね75年だったらもう90だ、それはもう確実にそうなるわけだから、これどう考えたってなんか逃れられないじゃんってね。まあだからそこで、ああそんなこと考えたら意味ないよ、それよりかまあね、今日楽しくやろうよってねなるか、それともなんかそう考えたらなんかちょっと虚しくなるなってねいうふうになるか、で中にはもちろん非常に激しい病気になっちゃう人もいるしね、病気になってどれほどこの肉体っていうのが脆いかを痛感して、まあ病気から回復して健康になったとしても、なんかまだそんな健康なんかいつまでも続くわけじゃなくて、いつもなんかおどおどおどおどして、なんか私こういうおどおどおどしたあの生き方自体がもう嫌なのよね、なんかもっとそんな一時的な心の満足だとかではなくて本当の何かがあるんじゃないのっていう、気持ちになる人もまあいるわけなんですよ。どこではこのニッバーナっていうものが、社会の中でいろんな形で現れている文化のとこではね。で、ただなぜ日本ではあんまりそれがなかったのかっていうと、日本ではニッバーナを意味する何かっていうのが見事に社会的に隠蔽されてしまったからですね。だからもう若者としてはこの中で幸せを見つけるしかない、それは中年になっても老人になっても結局同じ、ね、でこのニッバーナを本来は、提供するはずのお寺さん自体がうまくそう機能していなかった、だけども例えばイスラムの国行ったら、モスクっていうのがあって、でそこへは1日5回だよね、5回でしょね、1日5回、そこで礼拝が行われている。つまりどういうことかっていうと、社会の中に、まあ、このニッバーナはどんな言葉で表したっていいんですよ、ね、アラって言葉でもいいし、ゴッドって言葉でもいいしね、まあ、それはニッバーナとゴッドとアラーが同じかよって突っ込まないでくださいね、それは違うの決まってるんだけど、まあ同じようなもんですね、で社会の中にそれを表すものがあったらば、当然、この中で幸せを求められない人、あるいはこの中で幸せを求められても、そんな幸せって非常に頼りないから、こっちへやっぱり私はこっちの方が好きなのよっていう人は当然いるじゃないですか。でイスラムの若い子たちが完全にそうだっていうのはよくわかりますよね。もう自分はロンドンにいて、ロンドンはいくらでもこれがあるんだけども、でもなんかやっぱ虚しいのよね。それよりかモスクへ行って礼拝していた時のあの充実感と比べたら、こんなロンドンの街で美味しいもの食べたって何か虚しいよねってね、まあ、中島さんも書いてたじゃないですか。それは分かるんですよ。だってそれはもうはっきり言うけど、こっちの方が楽しいに決まってんのよ。もしこれを知ったならば、ね、もしこれがそれはまあモスクの中で礼拝してアラの神様と直接触れる、ね、まあイスラムでここら辺なんていうか知らないけれども、ね、があったならば、こっちの世界でのなんかおいしいもの食べるとかね、女の子と遊ぶとか お金儲けるとか、なんか社会的地位が上がるなんて、へでもないっていうね。その感覚は、そういう社会だったら当然あるわけなんですよ。ね、で、テラバダの国でもね、それはありますね。ニッバーナっていうものがあって。で、だから、なんていうかな、例えばミャンマーのような国では、まあ、はっきり言ってお坊さんが一番偉いんですよ。でだからで時々政府がサンガに対して仏像を送るとかね、なんかするとサンガのその長老たちが、まあ、椅子に腰掛けていて、でその前に政府のトップの人たちがね、それこそ本当にひざまずいてそれをやるっていうね、だからその形式的に見れば政府のトップの人よりかサンガの長老の方が偉い、いいわけね。それなぜかって言えば社会的にこっちが大事だよねっていう意識があるからなんですよ。でそれの意識が今日本にはかなりない。だからこの、これが何にもない世界とこういうものがある世界っていうのはどれほど違うかっていうのが分かるじゃないですか。いいですか、ね、だからまずこれが第一のアップデートですよね。これがでそれにはここで どうせこの世界の中では何か満たされないよね、なぜこの世界っていうのは無常であり苦であり無我であるね、全てが消えていってしまう、ね、だからそうじゃないものを求めたいね、じゃあここはどうやって行けるのって言ったらば、これが、全部消えた世界ですね。いいですか。はい。でそれでじゃあまたこの3つに戻ると、これルーパとナーマなんだけども、これはこれを合わせるとね、普通は逆転してナーマルーパって言うんですよ、普通は。ナーマルーパで漢字だと、こっちが、名式って言ってね、ですか。だから、先日詰めると、この世界っていうのは2つになる。で、名式とニッパーナっていうね、ナーマルーパとニッパーナっていうものになる。そして、この世界っていうのは、非常に頼りないよね、頼りないよね、なんで、そう、これはコンディションだからね、そしてこっちがアンコンディションだからね。コンディションというのはどういうことですか。条件付けられているってことね。条件付けられているのはピンときます。条件付けられているっていうのは何か他のものによってどんどんどんどん変わっていってしまうっていうことは非常に頼りないわけなんですよ。要するに天気が良かったら悪かったらね、他のものによって、条件付けられるわけだから常に変化しちゃって、常に良かったり悪かったり良かったり悪かったり、もう今人生最良の日だと思ったらいきなり悪くなっちゃってね。よく映画なんかであるじゃないか、もうですかね、主人公もう最高に良かった途端になんかガラッと悪い方になっちゃって、それからまた良くなっちゃって、また悪くなっちゃって、また良くなって、ね、ドラマだったらそれを繰り返すわけですよね。ただ単なるベターっと幸せだって言うんだったら全然面白くないから、ドラマとしては。だからあんなに幸せだったカップルがいきなり喧嘩しちゃうとかね、で喧嘩したってもう別れるかと思ったらまた仲良くなっちゃうとかね、まあ、そんなのばっかりだよ。それでもみんなハラハラドキドキしてドラマを見るわけですよね。だけどまあそういう非常に頼りない世界を我々は生きているコンディションとね。でそれに対して、 このニバーナの世界っていうのはアンコンディショントですね、条件つけられていない世界、ね、はい。でそれで、であのそれをパーリ語でサンカタっていうね、作られたもの、条件付けられたものっていう。でそうじゃないのはアサンカタっていう。でこれをごめんなさい、これをこれがウイですね。ウイの奥山境を越えてですよ。でこっちがムイね。はい。だからここで言えるのは何かというと、こういう非常に頼りない世界があって、ね、こういう非常に頼りない世界に我々は今生きているわけなんですよ、ね、でこの頼りない世界だから この世界ではどうしたって、苦しみから逃れることはなかなか難しいよね。でこの苦しみから逃れるためには一体どうしたらいいのって言ったら、もうこっちへ行くしかないよねっていう、そういう話ね。だから、普通非常に唯物論的な世界ではニッバーナとかは認めないで、とにかくこの中で幸せを見つけなさいっていう世界ですね。だけども普通の宗教っていうものが機能している世界では、このニッバーナとか、ニッバーナはいろんな同じような言葉で置き換えられるけれども、そういうものがあって、どうせ世間では辛いだけだけども、そこ行ったら幸せになれるよっていう、そういう考え方なんですよね。でコンディションでアンコンディション、三方でアサン方、ウイでムイっていうね、基本的にはこうなります、ね、だからこれだけでも結構すごいじゃないですか、ね、だからなんていうかな、これだけでも、今までの普通に一切無宗教の世界を生きてきた人にとっては結構ショックだと思いますけどね。そんな世界があるんだってことでね。だから、なんていうかな、まあ、私は今ほら 2.0 か 3.0 へのアップデートを提唱している人間だから、としてもちょっと別に 2.0 なんかバカにしてるとか見下してるとか、そういうことではなくて、それよりか 2.0 からさらに上行こうよねっていう話をしてるんだけど、まあそういうとなんか 2.0 下に見てるって思われちゃうのも避けられないか、ね、だけど私そんなこと言ってるわけじゃなくて、まずはこのニッバーナってものを認めたっていうだけで、これ圧倒的に画期的なんですよ。わかりますかね。だからそれがなかったんだから今まで、ね、少なくとも日本の世間の中では、ね、でそれで、まあ、一応ニバーナというものがあるよねっていうことにしてなって、非常に魅力的なニバーナがある。じゃあニバーナはどうやって行ったらいいのってね、なるじゃないですか、ね、でそれで私の先生のお師匠さんね、そこの一番左の人ですね、パークセアと言ってね、いう人ですけども、あの人の主張、ね、主張があって、主張って、一番代表的なあれですよ、本ってことですよ、ね、それがどういう本かっていうと、これがもう典型的な考え方なんだけども、この方の、ね、主張は何かというと、ニッバーナガミニパティパダっていう本なんですよ、ね、 で、このパリパダっていうのはこれが道っていうことです、ね、でニッバーナでしょ。でガミニっていうのが、向かうっていうことですね。だから要するにニッバーナへ向かう道非常に単純明快じゃないですかね。単純明快ね。だからこの道を行けばニッバーナへ行けるんだよっていうね。どこ行きたいの？鎌倉へ行き、鎌倉の駅へ行きたいわけね。鎌倉の駅はね、そこの踏切行ってこうやってね行けば、30分歩けば鎌倉の駅だよっていうようなもんですね。でこれは画期的なんですよ。なぜ？だって今まで鎌倉の駅があるなんて誰も言ってくれなかったんだから。そして鎌倉の駅への行き方も誰も教えてくれなかったわけね。でだからもう鎌倉の駅があるってことも知らないで、この一歩話の中でなんとかこの中で幸せを見つけようと思って必死になってやってたわけだけど、どうも見つからない。でも鎌倉の駅へ行きさえすれば完璧な、そこにね、一歩話の中で時々幸せなんだけども全然長続きしないっていうね時々ちょっとは満足できるんだけどもすぐにガクンってなるっていうね。だから、まあ、ここでもしょうがない、長続きしない幸せで満足するのかってなると、そうじゃない、もう絶対的な幸せと絶対的な満足があるんだよ、どこへ行けば、鎌倉の駅へ行けばってね、っていうことを言う人たちが現れて、じゃあそこへどうやって行けばいいのってことで、この道があるんだよってことを教えてくれて、じゃあその道はどこなの、どういうのなのって言ったら、こういうメソッドだよっていうことなわけね。はい、これ素晴らしいじゃないですか。素晴らしくないね。だって今までそんなものないと思ってて、もうこの中でなんとか小さな幸せを求めてね、小さな満足を求めて、まあ諦めと、まあこんなもん、人生こんなもんかなね。まあ今日一日無事に来て夕飯もありつけたらそれでよしとしなきゃね。明日も知れない命だけども、まあ、今日夕飯を家族と一緒に食べられただけでも満足だわってね、だけど明日はどうなるか分かんないんでね明日家族がいなくなっちゃうかもしれないとかね、自分体病気でガタガタになるかもしれないとか、そんなこと考えてもしょうがないから、ね、って言った時に、この世界の中ではどうしようもなく危ういけれども、危うくない幸せがどっかにあるよねっていうね。でそしてそのための方法っていうのがあるよねっていうことね。でそれが何って言ったら、それがメソッド。じゃあこの瞑想メソッドっていうのはどういう瞑想メソッドになるのっていうところで、これで恐ろしすごい考え方が出てくるわけね。なぜ？どうもこの世界っていうのは苦しみの世界で、で一時的に幸せになったってどうせそんな幸せ長く続かなくて、だからこの世界そのものが苦しみなんじゃないの？ってことはどうしたらいいのかって言ったら、もうこの世界から離れるしかないよね。つまりこの世界がなくなるね。この世界がなくなる、なくなった時に幸せになる。なぜ？これなくなったのがニッバーナだから。そういう考え方なんですよ。わかります？ね。これって、なんかある意味なんかパートナーとうまくやろうとしてたんだけど、パートナーといること自体がまずいからって言って別れるしかないというような考え方ともにかなり似てますよね。まあ、ちょっと違うかな。だからこのニッバーナガミニパティパダっていうのが基本的にこの 世界そのものを消していくっていう方向になるんですよ。わかります？ね。で、この世界が消していくっていう方向に行って、消えた世界がニッパーナなのね。ニバーナ。何も消えちゃったわけ。消えちゃったわけ。そしてこの世界っていうのは、まあ、ルーパとナーマでできていて、そしてルーパとナーマっていうのは、縁起で結ばれていて、ね、でその縁起を見ることで、縁起に従って生じて召してるから、ね、だから、メスメソッドの中で何を勉強するかというと、ルーパというのは一体何なのよってことと、ナーマというのは一体何なのよってことと、でそれがどういうふうに演技しているかということですね。この3つですね、メソメソトの中でやるのは。そしてそれが、無常であり苦であり無我である、アニッチャ・ドゥッカ・アナッタということをヴィパッサナしていく。でヴィパッサナしていって何するのよってね、これもなんかね、ヴィパッサナの先生の話聞いててもなんかはっきりしないよね。でもようやく最近それがはっきりしてきて、ニッバーナの果て、あ、ごめんなさい、ヴィパッサナの果てに到達するのは何かって言ったら、この何にもない世界なんですよ。この何にもない世界へ到達するためにヴィパッサナをやるっていうね。これが、まあ、ゼロポイントですよ。これゼロポイントね。いいですか？だから消滅滅地ですね。消滅、生じて滅してる、生じて滅してること自体が滅し終わるっていうことね。だからほら、きれいに真っ白になっちゃった。中島真っ白だよ。ね。何もなくなっちゃった。ね。だから、ヴィパッサナーっていうのは何を目指すのって言ったら、この真っ白になるのを目指してんですよ。これみんな分かった上でやってんのかな、ヴィパッサナーって。ご隠居さんのとこ分かってる？これ目指してんですよ、本当に。いや、これ嘘じゃないって。ちゃんとこれみんなどこにでも書いてある方に、これ山下が勝手に作った話じゃなくて、これはまあ、ヴィパッサナの入門のコースではあんまり話さないことだけど、ビルマまで行って、ヴィパッサナセンターで、このセンターに何年もいた人がどこへ行こうとしてるのかをよく聞いたら、これだけなんですよ。ね、でこれがもちろんゼロポイントね。いいですか？はい。はい、でようやくこれで我々は世間から 1.2.0 まで来れたわけ、ね、これだけで結構感動しないですか？結構すごくないですか、ね、だからこれでももうニッバーナというものは存在するっていうこと、そしてその世間の中でどこをどうやったってどうしようもないよねっていうこと でそれを、やっていったら、この全部が消えた真っ白な世界、ね、に到達するっていうこと、ね、そしてこの真っ白な世界のことをゼロポイントとか、まあ、ニッパーナですねって言ってるってことね。でこれを目指してるってことね。じゃあここを目指そうよね、はい、じゃあみんな一生懸命ヴィパッサナしようよねって、これで話終わるはずじゃないですかね。というか 2.0 ではそこで話終わってるわけなんですよ、ね、だからここまで聞いたら中西さんどう？頑張ろうと気になる？なる。そしたら中西さんの惨めな人生とおさらばできるわけよ、ね。非常に魅力的じゃないですか、これ、この考え方って。ね。まあ、ただ、一生懸命森の中にいてヴィパッサナするぐらいだったら、まだ罪はないで、まあ、罪ないとか素晴らしいことですよね。というか、このためにはなんか、異教徒を殺さなきゃいけないとかね言うんだったら、ちょっと非常にこれを邪魔するね、なんとか教徒 をテロで殺さなきゃいけない。でテロで殺せばあなたはね、あのたとえこの世の法律では死刑になったとしてもこっちへ行けるよってね、言うんだったらちょっと非常に物騒になるけども、まあ少なくともそんな物騒なことは仏教では言わないから、あの一生懸命ビパッサナしてこの真っ白なとこを目指そうよね、っていう話になりますね。でだけど全然話はここで終わんないんですよ。終わんないのね終わんなくて、っていうかここで終わってしまったらここで終わってしまったら一方案の意味がなくなってしまうので、まあそれでこういう真っ白なね、真っ白なニパーナを目指すわけですよ我々は。誰が松山さんがですよ、ね、松山さんって誰でしたっけ、どんな人でしたっけ、生ルーパでできてるわけね、いいですか、ね、生ルーパでできている松山さんが、ニバーナを目指して一生懸命に一生懸命いくぞ、頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞ頑張るぞってね言ってるわけですよ生ルーパで。でそうした果てに一生懸命ルーパも分かった、ナーマも分かった、ね、ルーパとナーマがどういうふうに生死で召してるのか、ディペンデントレジネーションね、 パティッチャサンパダーね、パティッチャサンパダーね、演技ね、もう分かった、ね、でそれをヴィパッサナをする、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、無常クムガ無常クムガ無常クムガってね、ヴィパッサナをする。そうするとこの世界へ行けるわけ、ね、これがあのメソッドです。これは皆さんがあのミャンマー行けば、まあ、これをただもっと細かく言ってるだけです。で大雑把に言うともうこれだけです。だから細かく言い出したら切りないですよ。生に何種類あるのよ、それをどうやって見るのよとかね、いろいろいくらでもある。あのだけども目指すところはこの真っ白な点とこね、はい。でまあ今までの話がまだ 2.0 の話なんですよ。でそしてでここから一気にいくけども、まあこれここから先はこの間も言ったからね、あの、言うけどもう一回言うと、あのこのナーマルーパでできている松山さんがニバーナを体験する、体験する、ね、で、2.0 の世界観においてはナーマルーパっていうのはあくまでもコンディションで三カテでウイで、ニバーナっていうのはアンコンディションでアサンカテでムイで、ね、これ二つは全く別のものですよ。当然そうですよね、全く別のもの、ね、でそうであるから、松山さんとニッパーナの出会いっていうのは非常に複雑なものにならざるを得ないわけ、ね、まずどういうふうに出会うかっていうと、出会ったことすら気づかないで出会うっていうのがあるんですよ午前3時に出会ってんだけども、その時は分からなくて午前6時になって、ああ午前3時に出会ったんだなって分かるね。そうすると何も問題ないですよね。松山さんは相も変わらずナーマルーパでできてるし、ニッパーナっていうものにどうも出会ったらしいってね。で出会ったから、なんか今日の私は昨日の私と比べてはかなり煩悩が減ってるってね、当然なるじゃないですか。だけど中にはメソッドの中ではもっとラディカルなメソッドがあって、これ直接体験できちゃうんだよっていうメソッドがあるんですよ、ね、これパオメソッドだけど、ね、でだからこれちょっとそうなるとちょっと危うくなるわけなんですよ、ね、これもずっと前からもうこれもこの話何回も見た子でしょうけどもね、なってで、これが 今までのね、この世界の全てのことだったらまあいいわけです。私がこのコップを見るとか、私がこの畳を見るとか、ね、私がこのクッションを見るとかだったら全て主語と目的語の関係でいいんだけども、ところがそれと同じように私がニバーナを見るなんてことは成り立つのかっていう話ね。これはもう散々してきたから、まあ、今日はそこがポイントじゃないから飛ばすけれども、これいいですね。でゴータムブッダ自身がこれはサブジェクトとオブジェクトの関係じゃないとはっきり言い切ってるわけね、だからこれがサブジェクトとこっちがサブジェクトでこっちがオブジェクトっていう関係にはなり得ないってね言ってるんですよ。はい、じゃあどういうことなのそれは。だからここでね、これを、ナマルーパとニバーナとの関係が、まあそこで出会わないメソッドだったら別に問題ないわけですよね。午前3時にそういうことが起こってるんだけど、午前6時になったらそんなこと忘れてるからね。だけど午前3時で出会っちゃうメソッドだとちょっとかなりやばくなってきて、やばくなっているのに、それでもなおかつこの間も何回も言ってるように、それを主体と客体に分けて考えるっていう、風に取るわけね。それなぜか分かるんですよ。だってもう今までの仏教哲学的に言えば、阿弥陀仏的に言えば、これとして別なものだから、こことの間にとてつもない壁があるわけね。それ当然ですよね。作られているもの、作られていないものっていう壁が、だからこれどうせ別だから、これがこうやって違うものがこうやって認識しているとしか取りようがないわけなんですよ、ね、だけども本当にその中へ入っていけばすぐ分かるし、あるいはゴータムブッダの言葉に忠実であれば分かるように、これは絶対にサブジェクトとオブジェクトの関係には絶対になってなくて、どういう関係になってるかっていうと、これはイコールの関係にしかなってないんですよ。ここが、だから私らがニバーナを経験するっていうのはどういうことかっていうと、私がニバーナになるってことなのね。私がいてニバーナっていう何かものを自分の外に経験するんではなくて、私自身がニバーナであるということを経験すること。で、それはゴータムブッダの言葉に言うその通りなわけ、ね、ってことはね、このナマルーパとニバーナ、作られたものと作られていないものが一つになるって、これ分かんないわけ、頭で考えたら。だけどこれ簡単なことで、それがじゃあどこで起こってるのかって言ったら、自分の中で起こってるってことね。松山さんの中で起こってるってことね。だったら簡単じゃないですか。なぜ松山さんは二重構造でできているから、松山さんはナマルーパであると同時にニバーナでもある、ニバーナであると同時にナマルーパでもある、そしてそんなインチキ言わないでくださいよなんて言うかもしれないけど、般若心経そう言ってるじゃないですか。般若心経がね、こっちのことを仕切って言ってるだけですよ、ここではね。こっちのことを食うって言ってるだけですよ、ね。で、なんて言ってるんですか。色風異空、空風異色。風異って何？異ならないってことですね。Not different from ってことですよ。ね、色と空は、これとこれは違わないよ。逆にでしょ、これとこれは違わないよ、空風異色ね。でこの間も言ったけど、こういう発言っていうのはなんか別の発言を受けて言ってるわけですよ。いきなりポロって言うわけないじゃないですか。だから般若心経っていうのは これだけ聞くとこの人何を言ってんのよって分かんないわけね。だけど何でもそうだけども、連続ドラマを1回だけ見たって分かんないですよね。これいや流れがあるわけだから、流れがあって、人間の発言というのはみんなそうじゃないですか、ね、人間のずっと発言していて、でそれだけを取り出してみても、なんで小松さんがそんなこと言うのか分かんないけども、小松さんが、ね、5分前に、ね、かや先生とこうやって話してたっていうのを聞いて、それで、あ、こういうわけねってなるわけね。ってことは、ここで空腹意識、空腹意識っていうことをなぜ言ってるのかっていうと、その前に簡単じゃないですか、別の人が別なことを言ってたわけね。なんて言ってたかというと、色と風は空は違うよって言ってたわけなんですよ、ね、違うよって言ってたから、それに対する反論として違わないよって今言ってるだけだよ。いいでしょ。で、違うよっていうのは当たり前で、違うよっていう方がなんか最もそうなんだよ。で、確かに違うんですよ。こっちがコンディションで、こっちがアンコンディションで、こっちが三型で、こっちが三型で、こっちがウイで、ウイなんだ。全く別物なんですよ。いいですか。だから色であり空である。全く別なものだね。で、そうなんだけども、それが色風いい空で、要するに同じ違わないよっていうのは一体どういうことなのよ。じゃあどこでどう違わないのよって言ったら、どこでって言ったら私の中でってことですね。なぜ私自身が色であり、私自身が空であるからね。つまり私っていうのは形あるものであると同時に形のないものである。で、それがなぜ違わないのって言ったら、私っていう中では同じだからですよ、ね、石坂さんは形あるものであり、石坂さんは空である。そういう石坂さんっていう一つの存在なわけね。だから形あると同時に空であるっていうことね。いいですか。で、それで式は空、式即是空、空即是式ってね、まあ繰り返してるだけですね。で、色即是空、即是色はいいけど、その前に色風意空、空風意識っていうのが、私もずっと本当は30年分かんなかったんだけども、あ、何のことはない、これだけのことなんですよ。そうなると、これ逆転、大逆転がまた一つ起こってるわけね。大逆転起こっちゃってるでしょ。わかります、ね。今までどんな世界観でしたっけ。はい、まあ一応世間ね、世間はナーマルーパしかない世界、精神的なものと物質的なものしかない世界、まあこの世界の中で何とか幸せになろうよねっていう頑張ってる世界ね。で、それで 2.0 になると、ニッバーナという別の全く違う概念が入ってきちゃって、で、そうするとどうせこの世界でいくらやったって無理だよね。だから本当のそんな相対的な幸せなんか私いらないのよ、絶対的な幸せが欲しいのよって、そういうかなりわがままなんだけどもね、つつましい幸せなんかもうどうでもいいのよってね、それか絶対的に壊れない幸せが欲しいのっていう、そういうことなんですよ。で、じゃあ壊れない幸せってどうしたらいいのって言ったら、壊れるものを全部消していけばいいって話になっちゃうでしょ。壊れるものを全部消していけば、こういう空の世界が現れて、ね、だって壊れるものだから不安なわけですよ、ね、それが何もなかったらもうそういうものが一切解放されるじゃないですか。で、そして今この空っていうものを経験した、ようやくたどり着いた、ね、で、たどり着いたんだけども、たどり着いた途端にとんでもないことを発見しちゃったわけね。どういうこと？空っていうもの、どうせ私っていうのは形作られたものだと思ってきた、そしてこの形作られたものは消えたところに何か空なるものがあると思っていた、ね、だからこれをなんとか消して消して消して消して消して消して、ね、だけども今これを経験しちゃった、これ一体どういうふうに経験したのかっていうと、どこでって言ったら、あくまでも私の中で。ってことはどういうこと？私っていうのは 作られたものであると同時に作られていないものでもある。そうなると私あるいはこの世界そのものですねが全く違うふうに現れてくるわけ、ね、ですか。つまりはい、これがこのナーマルーパーそのものがニッバーナであるってことね。でそれ でその時何が本当に起こるのかって言ったらここの違いでしょ、この違いが落ちちゃうってことね。 ここまではとてつもない違いがあったわけね、作られた世界と作られてない世界で、これが落ちちゃった。落ちちゃったらどうなるかというとこのナーマルーパの世界と空の世界が一致しちゃったってことね。つまりこの世界そのものが日本の世界だったっていう何よこれっていう話じゃないですか。だからどんでん返しが2回起こったっていうことね。一つはニッバーナっていうものは存在するよっていうだけでこれ強烈などんでん返しなわけですよ、ね、だけどニッバーナっていうものを体験するっていうことを通してもう一回どんでん返しが起こっちゃったわけね。だから私らがアップデートって言ってるのは2回のアップデート、ね、でまあこの本の中ではこの2回目のアップデートだからこの2番目のどんでん返しね、この私自身がニッバーナだったっていうこと。だから、青空、青空と雲との関係っていうと、どうしてもね今までは青空があってそこから雲が生まれるでしょうっていうね、いう言い方をしてきたんですよね。あなたは青空でしょう。でそこから感情っていう雲がね。でまあそれでも間違ってはいないけどやっぱりちょっと不正確なのね。でどこが不正確かっていうとやっぱりそれだとね青空と雲が分かれちゃってるんですよ。青空と雲が分かれちゃっているわけ、ね、だけどこれを見たらどうなるかっていうとナーマルーパっていうまあこれがね松山さんのシンキングであり松山さんの感情なわけね。でそれがイコール空である。だから空があって空から松山さんの感情が生まれたっていうことではなくて感情そのものが空であるっていうことね。わかりますね。青空っていうものがあって青空からはい感情が生まれました、青空から体が生まれましただとちょっとやっぱり時差があるでしょ。あ、そうか、要するに時差があるって話だよね。だけど時差はないんですよ。そういうふうになってきてで話が言うとこのこの後も風生風滅風空雨情ってなぜそんなこと言ってんのって言って当たり前ですよね。全てがなく生まれて生じたり汚かったり綺麗だったりだけどこれがもうイコールだったらばもう何も生まれてはいないし消えてもいないし汚いも綺麗もあったもんじゃない。だからそれはあくまでもいかにどういうことかっていうといかにも何かが生まれて何かが召したように見えているだけで本当は何も生まれてないよね。だからその後も全部そうでしょ。いろんな目があったり耳があったりその目が見るものがあったり、ね、目と目が見るものとの世界があったりっていうふうにあるけどもそれも全部かのようにっていうだけで、でそれでこの世界の中で、まあ、苦しみが生まれたんだけどもだけどもそれもまたかのようであって、だから無無明薬無無明人ね、無明っていうものがから小老病死っていうね苦しみが生まれる、 でそこの一番基本的だと無明が減ることでこれが全部消えるっていうことになってんだけども、関係ないじゃん、もう最初から空なんだから、ね、そういうことですね。そうするとあの修行のあり方も全く違ってきますよね。こっちから向こうへ行く、ね、この間の富士山のプランビレッジじゃないけど、あの There is no way to the path、to the happiness っていうね、Happiness is the way っていうね、だからハピネスっていう何かものがあってそこに向かって歩いていくんではなくて、それだと私とハピネスとの間に距離ができるから。だけどハピネスっていうのはどこにあるかっていうと、もうここにしかないっていうことね。道元禅師ってこれしか言ってないじゃないですか。言ってないでしょ、これしか言ってないですよ、ね、これはただ堂本円通って言ってるだけだし、だからそうするとこの世界を生きるっていうことがどうなるかっていうと、これ1,2,3で、ね、ガラッと変わってきますよね。まあこの世界の中でなんとか小さな幸せを見つめる、ね、だから世間っていうのは小さな幸せを見つける場所じゃないですか。でこれ 2.0 っていうのは大きな幸せを自分の外に見つけるわけね。で 3.0 は大きな幸せをここで見つけるっていう、これキャッチフレーズになるかならないか小さな幸せをここで見つけるのが世間、大きな幸せを世間の外で見つけるのが 2.0 ね。で大きな幸せをここで見つけるのが 3.0。 中吉君ダメかこれはダメってなるわけね。だからあとはじゃあどうしたらいいかって言ったら、もうやめますけども、そうすると修行の具体的な意味がねガラリと変わります。体の感覚を見ることも慈悲もね、それから呼吸を見るってことも、今まではそれをすることが手段でそこへ行ってたわけじゃないですか、ね、だけどもう違うよね。自分の体っていうのは何でしたっけ、単なるルーパじゃないわけですよ。青空としての体なわけね。で青空としての体として自分を見る、そして呼吸っていうのも単なる空気の出入りじゃないわけね。空気そのものが、息そのものがもうすでに青空である。で慈悲っていうのは何でしたっけ、なんか一生懸命この自分の中のいろんな怒りとかをなんとかね、抑えて、で本当は嫌いなあの人のことを幸せを願うとか、そのバカな話なら無理ですよ、やったって、ね、そうじゃない。私があの人のことを嫌いだったのはあの人が青空の現れたってことが分かんなかったからじゃないですか。大丈夫、分かる、ね、中島さんがあの人のことをずっと嫌いだったのは結局あの人が青空だとは見えなかったからでしょ。でその嫌だっていう気持ちを何とか無理やり抑えようとしたって無理ですよね。そうではなくてあの人、まあ、いろいろあったんだけどもあの人もまた青空であるって見た時にもちろんそこには慈悲しかないわけね。だから慈悲っていうのは青空としての私が青空としての他人に対する思いが慈悲ですね。だから観音様は慈眼慈修正、慈悲の目でもって修正を見る。だから観音様で誰って言ったら青空ってことを自覚したみんなだわけね。で青空を自覚しなかったらみんなさんは単なる凡夫だけども、青空を自覚したらもう皆さん自身が観音様になるって、そういう話です。いいかな。でこれがこうやって見ていけば 2回にわたって渡る、アップデートの意味が理解してもらえたんではないかなと思います、ね、で、それ大体話したよね。このさっきの図の、この後でメールでつけとくからね、雲を否定して青空に行くのか、雲がイコール青空なのか、全然違うでしょ、生き方が。で、雲がイコール青空だっていうことを瞑想なしに分かっちゃう人もいるわけなのよ。あるいはまあ 一応、まあ、普通よっぽどの人じゃないと分かんないから、まあこの間も話聞いてたけども、あなたは青空なんだよ、あなたは青空なんだよってね、私が言ったって全然ピンとこないだろうけども、ブッダに言われたらピンとくるじゃないですか。ブッダに言われたらインドの森の中でね、物音をして、どうせダンマトークって、ね、夕方からやるか、あれは、ね、夜よくやってますよ ね、やってずっとやって、でそれで聞いてるうちにやっぱり自分が青空だってことがピンとくるわけなんですよね。話を聞いてるお釈迦様の話ですよ。山下領土の話は聞いたってどうしようもないけども、お釈迦様の話を実際に聞いたら、それは当然もう聞いてるだけで悟っちゃうだろうしね。でその上でみんながその後ダルマトークの後は必ず瞑想になるから、瞑想入っていったら自分の体が青空だって気づくのはもう簡単だと思いますけどね。はい、じゃあ一応ね、そこで先週からのつながりだったんだけど、まあこのルーパとナーマとニッパーナとの関係をちょっと整理しておきたかったので、今日お話ししました、ね、はい、じゃあ、この後シグセイガンを読んでちょっともう終わりにしましょう。長すぎちゃう、シグセイガン分かりますね。3回読みますよ。一緒にね、主よ無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願断。